はい、どうも沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回はねゴジラの話をしましょう。
はい、
主に、この前映画であった、うん、ハリウッド版ゴジラですね。
ガッチーラじゃないやつですね。
あ、そうですね、ゴジラですね。
あ、そうです、セリさん、はい、今ちょっとあれですね、真似したんですね、セリさんのやつ
を。そうです、そうです。ゴジラ、はい、とはいえですね、もう公開した直後僕すぐ見に行きましたけど、あなたまた全然見に行かなかったので
本当、はい、ね、すみません、つい最近見ました。
僕の記憶がちょっとおぼろげかけてますよ。
でしょうね、うん、まあもう今週金曜日までっていうところの木曜日に見に行くっていうな、離れ技をちょっとやってのきましたね。
実際その時点で人はどれぐらいでした？
4人でした。
ああ、さすがにな、そうかな。
はい。しかも1日1回しかやってない状態になってて、うん、遅いところでやってるのを調べて、で、ちょっとたまたま打ち合わせ近くまで行くから、よっしゃ、これ、9時にはここや、みたいな感じで、入ってみて、4人でしたね。
まあまあ、ざっくりとした感想としてどうでした？
いや、よかったっすよ。
でしょ？
うん、うん、よかったっすね、
うん。僕もね、ざっくりとした感想で言うとね、よかったですよ。
まあ、映画見たなっていう感じはあったんですよ。
まあ、ただ、うん、まあ、ゴジラっていう名前がついてる以上、うん、
はいはい、
やっぱり世の中には、こう、たくさん思い入れがある人とかがいるわけで、
うんうんうん、
まあ、そんな人も今回の回聞くでしょうから、
うん、
まあ、ここで改めて僕たちのゴジラに対するスタンスっていうのははっきりさせておかないといけないかなと。
ははは
まあ、過度に期待されても困るんでね。
ああ、どれぐらいの浅さで見てるよ。
そうそうそうそう。まあ、楽し、まあまあ、結論から言えば、は楽しかったなぐらいでしか僕ら見てませんからね。
そうですね。
まあ、ただ、まあ、僕たちもそれなりに、ええ年ですから、
はい。
ゴジラに触れてきた期間っていうのもそれなりに長くはあるので。
そうですね。
どれぐらいの認識でゴジラ見てたかっていうのを、ちょっと先に言っときましょうか。
はいはい、はいはい、そうですね。はい。
まあ、僕の方からなんですけど、
も
うすでに小学校の2年生ぐらいの時には、テレビでゴジラ見てた記憶があるんですよね。
ありますね。
なんか一時期ね、やたらテレビでゴジラ VS シリーズをやってた時があったと思うのよね。
あれでもそれって新しい方の？昔の方の？
昔の方の。
昔の方やね。うん、そうそう、やってた。っていうか、ガメラとか、うん、普通に夏休みとか、どっかでやってたよね。
やってた。大魔神とかもやってた。
うん、
あってた。なんか、東映、東宝の特撮をやたらとやってた時期がなんかあって。
あったあった。
で、まとめてそれをずっと見てたような記憶があるのよね。
うんうんうん、あるある。うん。
で、
うん。
なんか、中学ぐらいの時か、ちょうど80年代ゴジラが始まった時。
いわゆる平成ゴジラ。うん。
そのゴジラ VS シリーズを子供の頃にずっと見てた印象から、
うん。
俺てっきりゴジラって、うん。怪獣プロレスの映画やと思ってたんですよ。なんかその、
うん。
一番最初の昭和初期の第一作目のゴジラを見ずに、
うん。
子供の頃にゴジラ VS シリーズを見てしまってたがゆえに、
はいはい。
ウルトラマンみたいな感じの物語やってずっと思ってて、うん。
あったね。
ゴジラっていう怪獣が、もう毎回毎回いろんな怪獣、プロレスしていくっていう。
そうですね。
だからある意味、この1984年のゴジラを見たときには、
う
ん、あれこんな映画やったんやと思って。なんか改めてゴジラっていうのは、まあ、怪獣が街を攻めに来てくる映画なんだっていうのを認識した覚えがあるのよね。
はいはい。
で、中そっからも、まあ、ビオランテ、キングギドラ、モスラとか、一応一通り見てるんですよね、僕。なんだかんだ言って。
お
ただ、触れてるし見てるけど、正直ね、あんま覚えてないんですよ。なんか、とりあえずやってるから見てるみたいな感じなんですよ。
あはは。
まあ、もちろん映画館に足を運んでるわけではなく、
は
あ、まあ、レンタルビデオとか DVD が出たら見るぐらいの感覚のスタンスですわ。
なあ、なるほど。僕もほんとんど一緒で、うん、やっぱ最初小学校の時は、うん、その、いわゆる再放送ですごい見てて、特にね、やっぱ夏休みやったような気がするな。夏休みを、九州の田舎に行ってて、うん、その時にやたら見てた記憶があって、
うん、
で、まあ僕は当時から多分、オタクの傾向を持ってたんだと思うんで、うん、大百科を、
ね。はいはい、ありましたね、よく。
買ってもらってね、ばあちゃんとかにね、うん。そこで知識だけやたら仕入れるっていうね。
で、こう、ありましたね、
うん、ジェットジェットジャイガー、とか、外観かっちょええとか思いながら、スプラッシュのシリーズはだから、実際に見 ゴジラ、初代ゴジラだけは多分ね、やっぱ見てないんですよ、白黒の。だったし、そう。それ以外は一回なんかで見てて、で、しかもこう、出てくる怪獣とかの特徴とかも全部その、あの、百科系で、大百科系でこう、網羅してたんで、そこそこの知識は持ってたんですよね。
うん、
で、やっぱ同じように流れであの、そのリメイク版の平成ゴジラの第一弾見たときに、あ、これ、なんかすげえ、そのね、まあ、コミカル路線からこう、ちゃんとした映画になったな、みたいな感じで見て、うん、で、ね、それ、そこそこ自衛隊も活躍してたじゃないですか。うん、あの、スーパー X とか
大好き。はい、あったな、スーパー X。
もう、満を持して出てきて、ボッコーンってやられるところとか、すごい好きで、で、そこは好きだったけど、やっぱその、そっからまたバーサスシリーズになっていくじゃないですか。うん、いわゆるこう、うん、敵側が出てきてっていう、で、ゴジラはなんか味方になって、みたいなノリは全然やっぱ受け入れられなくて、またこう、プロレス化すんのか、みたいな、うん。で、やっぱそこガバッと抜けてるんですよ。うん、だから、そこのシリーズはね、ほとんど見てないですね。
うん、
ビオランテも、ビデオで見たかもしれんぐらいの、記憶残ってないみたいな。うんで、スペースゴジラとかなんか、いっぱいいますよね、あそこのデストロイヤーとか、もう全く見てなくて。
あ、そう。
で、さっきのメガゴジラとかも見てなくて、うん、デザインとかなんか、こう、追っかけてたんですけど、映画自体は全く見ずに、で、最後の、ファイナルウォーズだけは、うん、あ、もう終わるらしいっていうことで、うん、これ見たんですよ。これもね、うん、映画館では見てないですね。
うん、
ビデオかなんかで、割とでも出てちょっとしたぐらいには見たんで、
うん
で、さっきと同じように、あはは、これすっげえ人みたいな感じで、うん、ちょっとなんか、手を叩きながら見てて、でもね、割と嫌いではないんですよね。
そうですよね。まあ、ただ、肯定できるかと言われたら、いや、別に肯定しないですけど、みたいな。
そうそう。
感じぐらいの、スタンスですよね。
いや、みんなそんな言うほど、なんか一種のエンターテインメントとしては、みたいなね。
やっぱりね、その原体験が怪獣プロレス、VS シリーズから見てしまっているので、
うん、
その崇高なゴジラ映画としての崇高さっていうのは全然なくてね。
ああ。
初代ゴジラって見た？一番大作目。
いや、結局真面目に全部は見てないはずやな。要所要所のそういう映像は見てるねんけど。
これ、まあ、最近ではないんですけど、
うん、
その、ファイナルフォード見た後で、大作目のゴジラを借りてきて見たんですよ。で、これがね、だいぶ面白くって、うん
あ、
みんな言ってるのはこれなのねっていう。それはこの映画を見て、
うんうん、
すげえなって思った人が、
うん、
後の VS シリーズとか見ていって、
うん、
怪獣プロレスとザバタ劇になっていってるゴジラを見ると、それはちょっと、どうなんかなって思う人もそれは出てくるかもしれんなって思いながら。なんかね、その、やっぱりその、まあ時代性もあるから、
うん、
なんか今の、目から見たら、なんかちょっと、チャチーとこもそれは当然あるんですけど、
うん、
なんかちゃんとゴジラを怪獣災害として、物語の中で扱ってるんですよね。
うん、
で、あんなん来たら大変なことになるっつって、まあ、なんていうかな、僕たちの住んでる世界の延長上に怪獣がもしいたらっていう世界観をちゃんと作っているので、
は
い
は
い
は
い、なんか普通に面白くってね、
うん、
まあ、面白いなっていうのはあったんですけど、
うん、
やっぱ僕の体に染みついてるゴジラは、うん、VS シリーズの怪獣プロレスゴジラだから、なんかね、その変な違和感を常に持っていて、なんか、
うん、
ゴジラを真面目にやればやるほど、
うん、
ふざけてるやつを真面目にしようとしてる風に見えてしまって、
ああ、一旦ね、そっちがあったからね、はあ、はあ。
で、結局、真面目にシリアスに描いても、
うん、
次からのシリーズが VS シリーズにどうしてもなるじゃないですか。新たな怪獣対決って。
なんかね。
なると、やっぱり僕たちのいる世界の延長上に、もし怪獣災害があったらどうなるかっていう話やったんが、
うん、
途端に次から、ファンタジー色がすごい強くなってしまうんですよね。
なるね。
で、なんかそういうなんか、僕の中すごい変なチグハグ感みたいなのがあって。
ああ。
なんか、なんかすごいね、ゴジラに対するね、印象っていうのは一定じゃないですよね。
ああ、でも今聞いててちょっと思ったのが、やっぱ一作目って、その存在そのものがこう、ないとこから始まるじゃないですか。
うん。
だからまあ、いわゆる現代、自分の地続きのところに、
うん、
突然、いわゆる、得体の知れん怪獣っていうのが出てきたっていうので、うん、まずそこがテーマって絶対一作目で描かれるじゃないですか。うん、だからこう、ね、ある種、信じられないっていうか、うん、なんだこれはっていうところの描写から始まって、うん、うわ、こんなんがいるわ、みたいなんからの盛り上がりが一作目やけど、二作目ってもうそこが秋気になるから。
ああ、そうやな。だからもう、モノカゼルの中に住んでる人たちが、もう、ね、ゴジラが世の中にいるんだっていう前提で。
っていう認識で2作目ってスタートするから、どうしたってなんかこうファンタジーというか。
そうね。だからウルトラマンみたいな感じになってくるのよね。
うん。だね、ウルトラマンの存在隠してる部分の時は面白かったけど、やっぱもうそれがあってっていうストーリー組み立て出したら、うん、まあ途端にね、もうじゃあそれもありじゃねえみたいな感じの雰囲気にはなってきちゃうよね、どうしたってね。
そういう意味では、うん、ガメラ？
うん。
ガメラ三部作のガメラの、昔のガメラじゃなくて。
はいはいはい。
ガメラ三部作のガメラっていうのはすごくうまいことやってんなっていう。
ああ。
怪獣っていうものが、現実世界の実具で存在するということがみんな認識していながらも、
うんうんうん。
あんなものがそこら辺で戦いよったら、みんな偉いことなんでっていうところもうまく描いてたし、
うんうんうん。
物語的にもちゃんとまとめてた風やったじゃないですか。
そうっすね。最終的、最後のやつはちょっとなんか、ドタバタした気がするけど、うん、僕も好きですね。だからガメラ話的には。
まあだから、まあ改めて話に同じ話になるんですけど、ゴジラに対する世界観とか作品観とかゴジラ像っていうのが僕の中で全然一定じゃなくて、逆にそのちぐはぐなんがゴジラなんかなと思ってるから、そんな強い思い入れっていうのは特にない状態なんですよね。
うんうんうん、なるほどね。
まあ、そんな状態で。
はい。
まあ、今回、ハリウッド版映画ゴジラを見に行ったんですけど、結局僕何求めて行ったかっていうと、
うん、
もうこれはゴジラ云々の話じゃないんですけどね。
うんうんうん、
やっぱりね、その、非現実的な巨大なものが、なんか襲いかかってくる世界っていうものに対して、
うん、
何か、なんていうかな、大敗的な憧れみたいなのがあって、
うんうん、
で、僕、クローバーフィールドがすごい好きで、
おーおーおーおーおーおおお
で、スピルガーバーグの宇宙戦争もすごい好きやったんですよね。
昔のやつ？
トム・クルーズの。
ああ、はいはいはいはい。ああ、おーおーあの、ようわからんやつね。
で、その物語がうんぬんというよりかは、うん、なんか非日常的な巨大な非現実的なものが、
うんうんうん、
こっちのことお構いなしに襲いかかってくることに対する、
うんうんうん、
すごい怖さとか、
はあはあ、
絶望感みたいなものに、
はい、
何かすごい惹かれるものがあって、
はあは
あ、それを好んで見てたんですよ。
うんうんうん、
でクローバーフィールドなんかも、うん、人によっては物語がないから、クソな映画やとか言うんですけど、
うんうん、
一般市民の目線から見た怪獣災害の模様っていう意味では、すごくよくできた映画やし、
うんうんうん、
もう、まあ、見るこちら側とすれば、うん、すごいこう、お化け屋敷感覚っていうんですか、
うん、
テーマパーク感覚っていうんですか、
うんうんうんうん、
そんな感じで見れるから物語とかどうでもよくてほんまにこんな怪獣とかが街なんか蹂躙していたらこんなことあるよなっていう説得力というかリアリティがすごく感じられたんですよ。
なるほどね。
でトム・クルーズの宇宙戦争も結構物語うんこやっていう意見もよく聞くんですけどまあ確かにそうかもねっていうところあるんですが、
うん、
容赦なく人が殺されていく様とか、
は
あ
は
あ、絵的な絶望感とかは、あ、ほんまにこんなやつがほんま今この世の中に現れたら、そうなるよね、みたいな、感じで、すごい好きで、
うん
うん。なんかそういう系がすごい好きやったんですね。
なるほど。
はあ、で、その中で、で、今回のハリウッド版ゴジラなんですけど、
うん、
監督、名前誰やったかな？
ギャレス・エドワーズ。
あ、そうそう、このギャレス・エドワーズって人なんですね、はい。この人ね、はい、モンスターズっていう映画撮ってるんですよ。
おほう。
で、この、
おほう。
モンスターズ、まあ、砲台が地球外生命体ってやつですか。
なんか聞いたよな、
あのね、
うん、
映画的にはすごい男と女のロードムービーなんですけど、
うん、
その映画の中の設定が、
うん、
地球上に怪獣が発生してしまったという設定の中で、描かれる男と女のロードムービーなんですね。だから決して、なんか映画の中で、
はあはあ、
まあ、何分かある映画の中で、うん、その大半怪獣が画面狭しと動き回るとかではなくて、
うん、
なんかそういう世界観の中で起こっている男女の出来事みたいな描き方をしているんですよ。でその人が今回のゴジラを撮るという話だったので、まあ要は僕の好きな面白い要素がすごく詰まっている感をすごく感じたので、
なるほど。
これはぜひ見に行かなくちゃいけないなと。
期待値高めで行ったんですね。で
かつ自分の中の親しみのあるゴジラという題材でそれをやってくれるのであるならば、これは見に行かなくてはいけないなと。
意外とハードル高い状態で言ってるじゃないですか。
そうですね。だからクローバーフィールが出た時に、あれをゴジラでやってくれへんかなってすごい思ってたんですよ。
おお。
それが今回叶うかもしれないと思って、
お
見に行ったんですね。
おお。
なら僕のその思ってた部分に関しては、もう8割方満足させてもらったところがあって、
おお。すごい。
楽しかったなぁ、なんですよね。
なるほどね。
何が面白かったか、何が面白かったかというか、僕が何を楽しんだかっていうと、
はいはいはい、
今回のゴジラは、
うん、
その絵的な構成が全部一般市民目線やったじゃないですか。そんな俯瞰したショットってあんまなかったでしょ。
うん、うん、うん、うん、うん。うん、うん。
なんかゴジラの体全体が俯瞰して映ってるとかがあんまりなくて、足だけとか、どっかの建物から見た視点とか、モノレールの中からとか、
はいはいはい、
なんかそういう、なんていうのかな、本当にこの世界の延長上にゴジラ現れたらこんなんだ、なんだろうな感をすごい感じさせてもらったところが、普通に単純に僕の中で一番の面白いポイントやったわけですよ。
ほうほうほうほう。
で、それが、まあ、いわゆるリアルな映像表現と、かっこよさげな映像表現と、まあ、迫力のある、まあ、なんて言うんですか、感じで、表現していてくれたので、単純に僕はそれを見て、そうだよね。一般市民から見たら大変よね、と思いながら見てたってだけなんですよ。
なるほどね。はぁはぁはぁ。
なので、その、物語的にどうとか、メッセージ的にどうとかっていうところに関しては、ほぼほぼ全然気にならないというか、そもそもそこ見てないっていう感じで見ていたので、だから帰ってきてからね、いろいろこう、ゴジラの感想とか、調べていると、これは、ハリウッドで作成された日本の心を持ったゴジラ作品だとかいう意見とか、こんなものはゴジラではないとかね、いろんな意見を見受けられたんですけど、やっぱ俺そこじゃないしって思いながら、なんか特に共感しなかったみたいな感じで。
なるほどね、はあ。そうか。いや、映像はやっぱね、すごかったじゃないですか。ね、当然お金もかかってるだろうし、こう、CG のレベルとかも、もう、当然すごい高いし、ね、一個前にやっぱよく比較される巨大系でパシフィックリムがあって、
はいはいはい、
同じね、レジナリーフィルムだっていうこともあるから、そこら辺の表現っていうのはもうすごい、結構圧倒的なクオリティでやってたじゃないですか、デカさとかいい、
まあね、破壊感。余ってますからね、今の時代も。
うん。もうそこはね、もうなんだろう、もう安定というか、逆に言うともう若干多少のことではもうこっちも喜ばなくなってきてるぐらい。
まあ当たり前になってますからね。
ね
え。だからそこはね逆にね中野原さんのこっちからね。
うん。
そこに聞かせてくださいよ。僕はねあくまでね一般市民から見たら怪獣怖いな感を楽しんだということまでしか言えないんですよ。
なるほど。
映像表現がどうとかね、その構図がどうとかっていうのはもうわかんないですよね。
あ、でもねさっきやっぱ言ってた、こう、あんまり俯瞰で見せないとかは、ちょっと、こう、パシフィックリムと違うなっていうのをさっき聞いてて思って、パシフィックリムって、まあ、そこまで下からの目線ってあんまなかったなっていうのがあって、やっぱ巨大感表現するために、こう、煽りのアングルとか、こう、でかいなっていう見せ方な、いろいろあったけど、やっぱバトルをちゃんと見せようとか、よく見せたいっていう映像が多かったなっていう気がするんだけど、ゴジラに関して言うと、やっぱそこってあんま、やらずに、あくまでこう、下からの目線がすごく多かったなっていう。いや、全体をはっきり見せないが、ひたすら多かった気はしてて。まあ、それが臨場感を逆に生んでる。
うん。
要は、バトル自体を見せるというよりは、バトってる何かに巻き込まれてる人たちみたいなのを、
そう
ね、
そうなんですよね。
視線として多かったなっていうのがあって。
まあ、ある意味そこが物足りないっていう意見も、 見たんで、そうそうわかるんですよ。ちゃんと怪獣同士が戦ってるところをちゃんと長くして欲しかったっていう意見もあって、それはそれですごいわかるんですけど、うん、個人的には、いや、そうではない方が俺はすごい面白い。
そうやね。うん。特にね、その、じゃあさっき言ってたクローバーフィールドなんかは、あれはもともと一人称視点じゃないですか。うん、だから、まあ、本当何が起こってるか全然わからんじゃないですか。
そうそうそう。まあ、ただもうお前、いつまでカメラ持ってんねんっていうツッコミポイントあるもののね。まあ、チラチラしか見えない怪獣っていうものに対しての今日の恐怖とかっていうのをこう喚起させられるっていうところが、ね、まあ、楽しみポイントやと思うんですけど。
だからいいとこ行ってるんじゃないかなとは思ったけどね、図としては本当。そんでいて巨大感とか出てたし、まあ、そうね、うん、すごく良かったと思います。ただ話どうする話だらしく、
まあ、物語に関してはね、まあ、あくまでこれはもうツッコミポイントとしてしか言いようがなくて、その脚本がダメだどうのっていう話はね、正直ね、
うん、
できないですよ。
うん、
けど、
うん、
それはもう一般市民の目から見ても、おいおい、それどうやねんっていうところがいっぱいあったって話ですよね。
いっぱいあったっすよね。
もう単純、いやでもね、これはね、もうあらかじめ僕はね、
うん、
用語じゃないけど、僕の考え方として言わせてもらったら、
うん、
あくまでもの、あの映画に関する物語っていうのは、
うん、
その怪獣が一番、怪獣が世の中に現れて、
うん、
最終的にムートでしたっけ、あれ。
ああ、ムートね、
はい。と戦うラストバトルに向けて、
うん、
導入するためのレールにしか過ぎなくて、
は
あ
は
あ、伏線とか整合性とかっていうのは、はい、
うん、
もうほとんど気にしていないんだなっていう、パセリみたいなもんだなっていう感じですよ、正直ね。だからあれに真剣に、こうなんか、なんつ
う
の、なんとか、真剣に突っ込みはあれやと思うで。でも真剣なんとかっていうのは、まあ、と
し交渉してもね、
しゃあない。もう、うん、まあなって。でもまあ気になるな気になるよ、そらね。なんやねんってなるもん。
ね、多分一言で言えば詰め込みすぎだと思うのよね、話の展開としても。なんか
そうやな、なんか見せたいエピソードがたくさんあって、
うん、
それを繋げていくために無理くり繋げていくみたいな感じで。
欲しい絵欲しい絵で、こう、あ、これいいね、例えば橋の上にね、すごい高価の、橋があって、そこをこう、核爆弾積んだ列車通すっていうシーンもあれ、はいはい、あれ、一個の切り取り方としてめちゃくちゃ面白い絵面じゃないですか。めっちゃ怖い絵面でもあるし、下を、こう怪獣、ムートーがこう、くぐり抜けて、こう、睨んできてみたいな、ね、枕木で下が抜けてるところから睨まれるみたいな感じとかさ、絵面としてはすっげえこれは採用みたいなとこやねんけど、うん、そこに持っていく、こう全体の流れと、あと結局、あれと一緒なんで、この間のブラフィのやつ何でしたっけ ?Z?Z?
ああ、はいはいはい。
あれと同じで、全部主人公でやっちゃったから、主人公が無茶しすぎなんですよ。
いや、そうやな、そうやな。確かにその、今の話聞いて思ったんが、まず、うん、すごい単純な話、俺たちでじゃあゴジラ作ろうぜって話になった時に、
うん、
まず映画、やし、やっぱり俺たち映像クリエイターやから、うん、やっぱおもろい撮りたいよなって話になって、
う
ん、
そうそうそう、
どんなのがええってなった時に、例えば、高度4000メートル上空からゴジラに飛び込んでいくとどうすかってなったら、あ、それ採用
って
なって、で、さっきお前言ったように、その列車のところから覗き見る怪獣どうすか、あ、採用とかなって、こう採用していったやつを、じゃあこの順番に繋げていこうぜ、つって繋げて、ここの間の話どうするってなって、あ、じゃあもうこうしたらいいんじゃないですか、つって。つなげていったような映画よね。なんか、確かに見せる映像ありきで話が組み立てられてる気がするな。
だから、あれを主人公に無理やりせんと、
そうやな。
いろんなとこでいろんなやつがいたようで、十分面白いと思うんすよ。
あ、そうかもしれないね。うん、あくまで家族のもとに帰りたい主人公。
そう。
っていうやつと、
は軸でいいんで、
軍隊で敵を倒すための、
プロフェッショナルでね、爆破処理も、そう、それぞれのプロフェッショナルそしたら、別にそいつらがね、そこで、まあ、くたばってしまっても、緊張感出るじゃないですか。こいつは生きるのかやられるのか、こいつのおかげで、こいつのおかげでこうなって、でもこいつは名誉の殉職してるとか。
あ、確かにな。
なんかそっちの方が全然面白かった。
俺的にはそっちの方が好みやけど、多分それを、でもね、それをすると、
うん、
その、物語を見慣れてない人からすると、多分視点がばらけるから、
うん
何が起こってるか分からへんくなるという危惧があるから、あの、全世界の子供も大人も含めた人に楽しんでもらいたいがために、うん、全部主人公にそれを担わしたんやと思うねんか。
なるほどね。
確かにでも言う通り、あの、原発の被害で死んだ家族、
うん、
悲しみに暮れるやつ、
うん、
え、家族の元に戻りたいやつ、
うん、
軍隊の命令を遂行しようするやつとかね、うん、それはもう別々の主人公を3パターンぐらい立ててた方が、
ね、
成功性としては取れたかもしれんな。
そう。
やっぱ一番ある突っ込みポイントは、ほんまに主人公何したいねんっていう感じが、ね。
そうやねんね。
すごいあるからね、やっぱり。
帰りたいんか、仇取りたいんか、あの、命令乗りたいんか。しかも、要所要所でそれがばらけてたってい
う
か、あの、列車にね、乗せてくれっていう時に、僕爆弾処理班だから乗せてくれって言ってた後に、すぐ直後に、家族の元に帰りたいんだ、みたいな。
いやいや、お前どっちやねん。
本当はそれ、俺上官やと、お前ちょっと、なんか、頭冷やしてこいって言うっていうかさ、本音が透け出てるから、あの。
いや、だから俺もな、
なんとかし、みたいな。
軍隊の作戦に乗っかって、あの列車で家族の元に帰るんかなと思ってたら、普通に任務遂行してたから、お前家に帰る目的どこ行ってんって思って。
ほんとね、ひどいっすよ。んで、さあ、まあもうあの、最後のさ、あの、途中で電話するじゃないですか、うん、嫁さんに。で、嫁さんにほら、そこに行くから待っといてって言って、うん、言ったから、嫁さんはさ、それひたすら守るわけじゃないですか。うん、息子は逃がすけど、自分はちょっと旦那待つためにここ待つって、うん、それで超ひどい目に遭うわけじゃないですか、ぶっちゃけもう。
まあ、いたがゆえに、ムートとゴジラの戦いに巻き込まれてしまっているからね。
で、最後の最後に、で、旦那の方が先にあれを、子供確保してるっていうのも俺どうかと思ったけど、話の流れ的に。
確かに。
お母ちゃんいない、お母ちゃんいない、つって、最後、わーって感動で、やっぱいたって、出会って終わるっていうのは、あれも最後に家族が一緒になるっていう流れがあって、っていう都合があって。
で、まあ、最後は家族一緒になる人っていいんじゃないですか、つって、その入れましょう、って、あ、採用、つって。
で、途中はさっき言ったその、目線からのゴジラを表現するために、誰か現場で、その、いて、現場からの、その下から目線で、こう、すごいみんなも、非力な存在で、こう、わけわけ揉まれてるところやるのは、この、奥さんの役ね、みたいな感じで、やっぱ全部絵作りの、都合上からどんどんはめ込まれている感じは、やっぱりするのよね、そういう意味で。
まあ結果、主人公が超絶無敵なやつになるっていう。
なんかね。お前ただの爆弾処理班なのに、そんないきなり航空から降りんのとかね。
そう。だからしかもあの、なんか、やっぱ物語としては、うん、その、主人公に感情移入するような感じにされているから、
うん、
あ、家族の元戻りたいねんな。頑張らなあかんよね。あれ作戦に乗っかっていくんや。あ、でも、やっぱりここで怪獣倒してないと、うん、まあ、それが家族を守ることにつながるよね。
うんうん、
そうだよね。
うん、
ってなってるけど、え、お前死ぬ覚悟持ってるやん。いやいや、あかんやろ。なんで死ぬ覚悟持ってんのみたいな感じで、それはちょっとこう、その考えでやっぱ、物語がうんこやってやれるのも、まあ、仕方がないっていう。
ドタバタしてるよね、なんかね。
エピソードだけ見たら、うん、ちゃんとしてるんすよ。
うん、
家族の子、なんか、父親との確執が、
はいはいはい、
取れたとか、
うん、
その、エピソードだけを見ていったらね、
うん、
やっぱそれを全部つなげるから、
うん、
それ突っ込まれるよな。
うん、
だ人間ドラマとしてはちゃんと描けてると思うんですよ。
確かにね。
ただ整合性は取れてないんですよ。この矛盾が発生しているんですよね。
今の流れで、まあ、スーパーマンに描けられてるじゃないか、スカシ結構主人公は、うん、やってることとしてはさ、なんだかんだ言って。でも、肝心なところでね、うん、彼、その爆弾のエキスパートでしょ、
うん、
で、爆弾解除するの60秒あったらできるって豪語してて、うん、だから参加したわけでしょ、あの作戦に。うん、で、結果解除してないでしょ。
ああ、そうやねんな。無理やねんな。
あそこでさ、下手ったじゃないですか。
気
失って、
だからあそこもな、あそこも、その、本当ならば、
うん、
本当に彼が主人公であるならば、
うん、
あそこで、彼はギリギリで解除できたからこそ家族を守れたみたいな
気
持ちになるんでしょうけど、
うんうん、あれあの描写は分かんなかったな、なんでって思った。
だからその頑張ったけど目的を果たせなかった役割すらも主人公が担ってしまったから、うん、あんなわけわからん矛盾になってしまったんじゃないですか。
それなにやっぱあくまで主人公はゴジラだから的なところがあるからかな。
その主人あくまで主人公が 何かを成し得る映画ではないから
さ。まあそうよね。確かにそう言われ
る。あくまでゴジラが怪獣ぶっ飛ばすっていうところが、まあ多分メインだろうから。
確かに。
別にそこでの語る人はいらないんですよ。その主人公が爆弾怪獣できたっていうのは別にいらなくて。だから、そういう、なんか人としての限界あるよねっていう役割も、でももうそれも主人公に見直しておきましょうって言った結果、超絶無敵なスーパーマンのくせに何も成し得ない男っていう。
最後の最後でね。
よくわからないキャラクターだったっていう。物語の突っ込みポイントっていう意味では、
うん、
その、人間主人公の話もあるんですけど、
うん、
実際のゴジラの話を、うん、ゴジラ自身の話をすると、う
ん、はいはいはい。
今回完全にガメラじゃないですか、役割が。
立ち位置がそうでしたね。ギャオスとガメラみたいな感じでしたね。
やっぱそこに対しても不満を抱いている人の意見とかも見てて。
まあいるでしょうね。
正義の味方ちゃうやろっていう話でね。はいはい、そもそもとして、はいはい。あくまでゴジラの立ち位置っていうのは正義でも悪でもなく。ただ、ゴジラがやった行為が人間にとっては迷惑ってだけの話であってみたいな意見も見ててね。確かにそうやなって思って、うん。あまりにもあいつ人間の味方しすぎやなっていうのはね、ちょっとね。
多分、それは、途中までは、割とやっぱ、傍若無人な働きしてたんで、こっちも翻弄されまくってたから分かるんですけど、一番最後の最後ですっげえおとなしく帰っていったじゃないですか。
いや、その前にな、人間主人公と心通い合わせたやんか。
え？
なんかムートーの巣を主人公が焼き切ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、その後、ゴジラとムートーがしばき合ってる最中に、ゴジラもなんか吹き飛ばされたかなんかで、
はあ、
ちょっと目が合ったじゃん、主人公と。
あー、あれそういうことなのか。
あの時に明らかにゴジラも、人間主人公の認識してるやんけ、と思って。
あー。
いや、そうなるとちょっとなって。
あー。
やっぱゴジラからすると、等しく人間は、
うん、
足元にいるゴミぐらいの感覚でいてほしいんです
けど、そうそう、いわゆる人間から見たアリぐらいのね、
あくまで俺はムートをしばくだけで他知らんでみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかそれ以降やっぱあの人間主人公と目を合わせてしまって、ちょっと何心通ったのと思った結果最後その主人公がさ、ボートに乗ってさ、
うん、
お気に入りようとした時にムートが追っかけてくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それを阻止するゴジラがどうしてもこう、人間の味方をしてしまった風に見えてしまうんですよね。
うん。
ちょっとそれどうなんても完全にウルトラマンとかみたいな感じになってるよね、みたいな。
はあ、は
あ、で、その上でのラスト、むっくりと起き上がって、じゃあバイバイみたいな感じで帰っていくから。
ああ、疲れたみたいな動きでね。
いや、なんか、そこまで行くとちょっとなんか、ありがたみ、ありがたみとかじゃないな。なんやろな。怖さがないというか。
そうだよね。
もう安心感しかないじゃないですか、もう。
災害であってほしいんだよね、こちらは。っていうのはちょっとあったな。
何するか分からん存在でやってほしいところがちょっと忘れてしまった感があって。で、かつその上で、もう次の2作目決まっとるわけでしょ？
そうなんですか。
決まっとるみたいですよ。次、モスラとか出てくるらしくて、キング
ギドラ。ああ、なんかそれは聞いたな。
で、そうなると、
あ、
その、あ、また VS シリーズなんだって。あくまで第1作目のハリウッド版第1作目のゴジラは、あくまで、まあ、まあ、結果としては VS ですけど、
うんうん、
あくまで、その、地球の超低者としての立ち位置やったんが、もう2作目からは完全に VS シリーズになると、
うん、
それってもう日本の VS シリーズと何ら変わらないよねって話になって、
そうね、
もう僕の中では、すごく怪獣災害映画ではなくて、
うん、
もうファンタジー色の強い怪獣プロレス映画になってしまうんですよね。
そうやね。
そうなると、ちょっとなんか、残念というか、個人的には。
よりによってモスラか。
しかもモスラ結局、なんか、解雇みたいな感じやからさ。
お
ーガーでしょ、あれ。ガー、
まあ、いや、あれ、ガーかな、どちらかというと。あれのビジュアル超不安やね、今から。
そうやろ。なんか芋虫みたいなのになるんでしょ、結局ね。
なるんでしょ、
ね。なると、途端に、なんかファンタジー色がすごい強くなってしまって。でもって感じが、
まあでも下手したらものすごい気持ち悪いクリちゃんになるかもしれんけどね。
そうなってほしいね、逆にね。
逆に。
なんじゃこいつ。
俺ちなみに日本の昔のゴジラのシリーズのモスラ大嫌いだったんですよ。
あ、わかるわ。なんかね。
かっこ悪いとか思って。
そうね、あいつがなんか正義の味方の2番手ぐらいに位置されてるのが俺すごい嫌で。
俺ほんと嫌だった。
もそもそしたやつがね。
なんやったらゴジラよりちょっと頭いいよっていう、大人だよみたいな感じの。
そうそうそう。
よりこう、導き役みたいな感じのやつで、しかもあのなりでちょい強いみたいなね。もう許せなかった、ね。なんかなんかの、この着ぐるみが、みたいな着ぐるみ
じゃない。それは子供の頃思ってたわ。だってキングギドラみたいな強役のやつに対抗しうるゴジラの仲間が芋虫ってどうなんて、めっちゃそれは思ってたのよね。
確かに。 あれ、だからもういっそね、そこは振り切ってもらってもいいんじゃないかなと思う。せめて
ナオシカのオウムぐらいの感じにしてほしい。
ああいうね。うん。なんかね。
ボコボコした気持ち悪い感じ。
うん。それはありですね。
で、伊藤で攻撃やめてほしい。
どう見ても悪者の攻撃やしね、あれって伊藤はね。
いや、伊藤ってさ、どうなん伊藤で攻撃って。そら、あのレベルのクラスの怪獣が糸吐いたら、それは人でいうところの糸以上のものが出てるんでしょうけど。
まあもちろんね。
あんだけなんか、なんか、まじ、糸ってってなるやん。クボやったらまだわかりますよ。
うん。いやでも、まあ、解雇ですからね、あいつ。解雇ですよ、もともと。解雇がですよ、やっぱり。がですよ、あいつ。
そこがね、ちょっとね、どうなんかなっていうのはあるんですけど。まあでも、今回のも、作品に関しては、うん、僕の中での、一般市民の目から見た怪獣災害、風なんはすごい見れたから、うん、満足かなっていう。
そうですね、
まあで。ちょっとね、やっぱりね、うん、物語もそうなんですけど、ちょっと、うん、僕的、個人的にはちょっとラッキーやったんが、
う
ん、もう全く何もシャットアウトしていったの、情報。
お
公式サイトも見に行かったし、
うん、
もうツイッターとかも、ゴジラっていう単語をミュートワードにして。
おー、すごいね。
誰からもこう、うん、その、なんつうの情報が入ってこない状態で見に行ったから。
あはは。
俺、ムードを出るって知らへんかってんやんか。
あー。
本当の意味で。
あー。
だから最初、なんか、みんなが追っかけてるのがゴジラやと思ってて。
あー、まあ、あの見せ方ね、そこをあえて狙ってたもんね。
でも、もう、明らかに、VS になるということは知ってたわけじゃないですか。大方の人たちはね、はいはい、僕そこなくて見に行ったから、はいはい、普通に、あれゴジラちゃうやんけいっつって、普通に楽しみましたから、よかった
です。何このゴキブリと高めの形
して。しかも2匹おるやんけいっていうのを、素直に楽しめたから、それよかったなと思って。
ああ、なるほどね。やっぱよくわかんないのが、あの人たち、卵、
うん、
なんか遺跡じゃないや、採掘現場で昔のゴジラの死骸みたいなのがあって、うんで、卵が2個あって、うん、1個が帰ってたんかな、
うん、
なんかあそこら辺のこちゃこちゃしたのが全然整理しきれてなくて、自分の中では。そもそもムートとゴジラの関係って、なんか、あんの？ちゃんとしたやつって。かは、あ、なんか一応ミキに書いてあるな。ゴジラの体内に産卵する習性を持つ。
はぁ、あ。何その習性って感じだけど。
もともと放射能エネルギーにしてるから、放射能だらけのゴジラの体内に産卵する習性を持つ。
そういう設定があるんだ。
現代では核兵器や原子力発電所などにがあるから、そっちを優先して狙う。ゴジラとは太古の昔から敵対しており、ムートは繁殖のためにゴジラは自身の生存のために激突。あ、
なるほどね。ムートをほったらかにしとったら、ゴジラ自身も生命が脅かされてしまうからってことか。
寄生虫みたいなもんやもんね。体内に卵を見つけられるとか最悪やんけ。そういうなことだね。あ、ちなみにムートは未確認巨大陸生生物命体の略である。あ、UFO みたいなもんやったんね。
なるほど。
なるほどね。あ、そういうことだったのね。まあまあ、じゃあわかるけど、じゃあ超転者じゃねえじゃん、別に。
そうやな。
単純に生存本能をかけて戦ってるだけ
で。渡辺健が勝手に言ってただけや。
そうね。健さん、ちょっと。
ほんまや。なんか俺てっきり渡辺健がそんなこと言うからさ。
もうね、あの人ね、あの人のあの芹沢博士の立場のあのセリフのおかげでだいぶね、混乱するよね。
いや、なんか、基本的にあの人の役割なんやろってそう思ってて、
うん、
ことが起こってから解説する役割でしかなかったからさ。
まあまあまあ、そうやし、変な予言めいたことは
いい。この後どうなるんですかって言ったら、やってみな分かりませんみたいなことしか言わへんしさ。で、終わってから言ったらさ、やっぱりこういうことだったのかって言うからさ、なんやねんと思って。で、そんな渡辺謙がゴジラを神みたいな感じで扱ってたから、ああ、そういうもんやなと思ってたけど、このでも説明見たら、あいつ勝手にゴジラ教に浸水してるだけで、
そうやな。
ゴジラは単純に自分の生命活動のためだけで戦ってたんや。
そういうことやん。ひどっ。ひどいな、これ、ちょっと。
そうやったら、ナオシとちょっと傍若無事に振る舞ってほしかったな。渡辺謙踏み潰してほしかったわ。
あー、最後、お前俺のこと分かってないわ、みたいな感じで。
分かってないわ、というか、もう、そこにいるアリぐらいの感覚で、勝手に踏み潰されてほしかったな。
ひどいなこれ。っていうか、それもあれだよ。やっぱ、芹沢博士という単語を持ち出したこともそうやけど、やっぱ過去に対するオマージュみたいなのを散りばめのためだけにいるわけでしょ、要するに。
ああ、なんかそこがすごい難しいなと思うのがさ、うん、本当にリアルな意味で考えるんであるならば、ゴジラが本当に似たとするならば、うん、本当の意味で何をするかわからないじゃないですか。
うんうんうん、
でもあくまでこれはもうフィクション物語でしかないから、うん、どこはやっぱり作り手の人の意識が介在した怪獣になるから、
うんうんうん、
どこかなんかこう、人の意識みたいなのを感じてしまうよね、怪獣に。
うんうん
うん、でそれがやっぱりその主人公と目を合わせた時に感情を交わしているんじゃなかろうかとか、どうも人間の味方の方をしているような気がするとかなってしまうやろうけど、
うん、
そこもっとちょっとカリカリにこう詰めてほしいな。本当に何をするかわからない存在。
あ、ゴジラをってこと？
ゴジラを。
ああ。
そういう意味では、ムートはすごいシンプル良かったと思うね。
ああ。
俺繁殖する、邪魔するやつ殺すやんか、うん、基本的に。
あと原子力うまいもんね。
そうそうそう。
こんなとこになんか餌箱があるわ、みたいな
感じ。ゴジラにパーソナリティをあまり持たすぎるダメやな、やっぱりな。うん、それガメラでしょって話やしな。
まあそうだね。まあまあ、ほんと、星座博士もだからさっき言ったようにあれですよ。多分 いろいろこう過去からのなんか美味しいところだけ持ってきて、あこれ入れよ、あこれ入れよってやったから、もう多分破綻してるんですよ、あの人は。もう、ああ設定としても、
そういう意味ではあの映画の中で一番キャラクターとしても実感が持ててたし、
うん、
設定としてもちゃんとしてたんて、お父さんぐらいちゃう。あの人の行動原理ってすごいわかるもん。
わかりやすかったね。ああ、うんうん、そうね。お父さんも、うん、まあいいんだけど、あそこの、あっさりあそこで死んじゃうあたりとかが、あの、なんだろうな。渡辺謙っていうか、無理やり連れて行ったじゃない。
うん、
彼らの、だから協力しか必要ない奴がいるか、彼らだっつって、うん、半分死にそうなさ、おっさんさ、ヘリに乗せてさ、その場で死なしよるわけですよ。
そうやな、俺てっきりなんか延命治療されて助かるんかと思ったら、
あれはどう考えても絶対優先的にあの人の命を救って、
そうやな、なんでや
の、このディスクから得られる情報もっとないのかみたいな話をせめてやってから引き取るとか、
なんであれ瀕死の状態のまま連れて行こうとしたんやろ。
そう、ひどしかも殺しよったぞこいつって。
そうだから、あの時に主人公よう切れへんかったなと思って、何勝手に連れて行きよんねんつって。
でな、過去のデータあったじゃないですか。うん、あれ、もっと活かさないと、あれをさ、うん、お父さんから聞いたこと全部聞かせてくれっつって、あの、息子に聞いてるあたりで、うん、いや、お前らちゃんと、あいつの命を活かしといて、そこの情報全部引き出すぐらいはやれよ、
な。あの、お父さんはさ、なんか、あの事件があってから長年かけてさ、なんか、こういうことが、言ったら、地震予報みたいなことをずっとしてたわけじゃないですか。
うん、
やっぱ、和田の木はそれを利用して、その月に出てくる怪獣の行動を読むとかっていう役割かなと思いきや。
あ、もう使い捨て感半端なかった。父ちゃんの。単純に主人公の心のスイッチ役でしかなかったんね、みたいなさ。
まあまあ、確かにそういう意味ではね、あの、脚本はうんこですよ、そら。
だいぶひどいで。
脚本がうんこっていうか、やっぱエピソード自体はいいねんけど、やっぱな、それ一人の人間、限られた人間の中で全部回そうとした結果、
いや本当そうですね、
いろんな矛盾が生まれてしまっているっていうのあるよね。
ね、あ、ちなみにさ、ゴジラのデザインってどうでした？首すっげえ短かったじゃないですか。
俺的にあれかな、なんかちょっとシャープになると僕的にはちょっとダメなんですよ。
ああ、
だからあのクローバーフィールドみたいに極端に気持ち悪くするか。
はあはあ、
どっしりするかじゃないと、
はいはい、
僕はダメなんですよね。
すごいね、下半身肥大で首が短くて、顔口がちっちゃくて、俺なんか叫んだ時ちょっと猫っぽいなとか思って
た。あ、でもそれはね、思った。家帰ってきて自分の猫見た時に、
この、ね、
首から背中のラインがすげえゴジラみたいと思って。
そうあれはちょっと面白かったな。でも
ずんぐりむっくり感僕はありですよ。
体良かったよね。なんか首が短いのがすごく違和感が当初あって。でもまあもともとあのゴジラのデザインの首が長いのってあそこに人間の目が入ってるから、ね。そういうの知ってたら、こっちの方が正しいんかなとか思ったりもね、したけど。あ、ちなみにまた怪獣プロレスの部分ってどうでした？バトルの部分って。
まあ何度もやれへんね、ああいうのは。俺、 なんていうんかな、例えばそのパシフィックリムとかやったら、
うん、
その人類の英知を結集した巨大ロボットが怪獣しばくやったら、
うん、
なんか想像しやすいんですよ。
ははは、
例えば工事現場にあるような重機の何倍もあるような威力で怪獣を殴ってんねやろなぐらいのイメージがすごいしやすいんですよね、パシフィックリムとかやったら。
はあはあ、
でも怪獣同士になると分かんないんですよ、そこら辺が。
ああ。
で、なんか強いか弱いかよう分からへん時があって。あ、
そうそうそう。
なんか、
うん、
ビルとかボコボコ壊れてるぐらいの威力で殴ってる割には結構平気とかやし。
なんかね、
なんか途端に人間っぽくなるんですよね。喧、うん、人間の殴り合いの喧嘩みたいになるんですよ。
そうなのよね。うん、それは思
って。ほんで、あんだけ散々ボコボコに殴ったりしてたくせに、
うん、
尻尾の自撃で死んだりするじゃないですか、なんか。
そう、あれね、うん。
じゃあ尻尾で最初から縛いとけばって思うんですけど、まあでもそこはもう、少年ジャンプのバトルみたいなもので、
はいはいはい、
ダメージと関係なく、ただそういう絵っていうことでしょ、アクション。
まあね、まあね。まあ、うん、さっき言ってたの、まあ、なんとなくわかる。やっぱパシフィックリムはすっげえ痛そうっていうのがもう画面から伝ってて、片っぽが機械で硬いものやし、うん、勢いあって、ガイーンってぶつかった。
馬力っていうのが、想像しやすいじゃないですか、うん。車とかの延長上にあるからね。
あったけど、やっぱ生き物と生き物の場合って、なんかね、衝撃感がなくて、しかも基本乗っかかって乗っかかってみたいになってたから、だからあれ、もっとこう、ブスッと刺すとか、血が出るとか、なんかこう、皮膚の部分が裂けるとかがあれば、
そうなんですよね、
痛そうってなるんやけど、なかなかそういう表現にはなってなかったもんね。
まあ、実際、その、ゴジラの方はさ、
うん、
なんか、ワニの皮膚をすげえ硬くしたような感じなんかなっていうイメージできるんですけど、ムートの食感、触った感ってどんなんなんやろって思うと、硬いんか柔らかいんか分からへんし。
分からんね、
あれで縛かれたら痛いんかどうか分からへんし。
なんか昆虫の硬さっぽい気もするし、なんとなくウレタン？
いや、そう。だから。
なんかそんな雰囲気あったよね、あいつなんかね。
なんかトカゲと昆虫をそのまま巨大化してるのであるならば、
うん、
ムートはゴジラの衝撃で多分骨折れるやろとか思うんですけど、はいはい、意外にそうでもなかったするから。
割とね、耐えてたもんね。
そうなると、そこら辺はもう、なんつうの、ただ殴っているんだという状態を見ているだけでしかないよね。
そうなのね。で、その、すごくわかりやすい火炎放射あったじゃないですか。うん、あいつの場合火炎放射っていうか知らんけど。
放射熱線。
放射熱線っていうのはあれ、最初背びれバー光った時すっげえかっこよくてさ、うん、吐いて、こう、相手、押し合ったじゃないですか。うん、で、2発も吐いたのに、結果あれほとんどさ、ダメージとしては通ってなかったでしょ、うん、あれ、うん。最後の最後、口の中に打って、ほら、とどめさしたけど。
そう、最後、口の中に、ゲローってやった時に、
うん、
首取れんねやと思って、それぐらいの威力あんねやと思って、そこら辺もちょっと不明よな。あれも、
うん、
あれもね、俺はそう思ったのがね、カメハメハ問題って似てて。
お、カメハメハ問題？
ドラゴンボールのカメハメハって、
うん、
当たると痛いんか熱いんかなんかよくわかんないじゃないですか。
ああ、はあはあはあ。
そもそもエネルギー波っていうのが、形があるのかないのかわからへんけど、結構ドラゴンボールの漫画の中では、カメハメで物を押し返したり、物理的に物を押し返したりしてるったりするし、
はあはあ、
かと思えば、なんかコンクリート貫いたりもしてるし、
はあはあ、
なんか弾丸的な硬さがあるのかないのかとかよくわかんないじゃないですか。カメハメ波ってね。あれと同じようなことを考えましたよ。で、放射熱線は熱いの？火傷すんの？何かを溶かすの？焼くの？とか。
ああ。
そこら辺がよくわかんないですよね。それはもう、国産のゴジラからしてそうっすよ。とりあえずビームみたいな感じで。
国産のは、熱そうかなと、なんか、昔溶けてなかったっけな、鉄骨とか。
その時々じゃないんですか？
ああ、まあ、毎回違うのかもしれへんな。
で、そうなった際に、
うん、
その、とどめの一撃で食らわして相手死ぬとかやったら、すごいスカッとするんだけど、食、
うん、
らっても死なないっていう、表現をされてしまったら、
うん、
んじゃあこれはみたいな感じになるよね。
あれね、背びれ光る表現はほんとかっこよかったのに、効かんのかよ、結局っていう。だからあれ、ムート引っ張りすぎたんやと思うんだよね。なんか、なかなか倒さずに。なんか最初のプロレスブームすげえ長かったじゃないですか。
まあ、2匹おったしな。
そうやけど、あれもう5、6匹出して1匹ずつ潰しながらやってた方が、カタルシスあったんじゃないかなっていう気がしたな。
一つの技で1匹ずつ倒すみたいな。
そう。でも数の暴力があって、ちょっと負けそうになって
みたいな。そうだから、味方によったら、ムートの方が強いんですよね。
なんかね、しぶといなと思ったな。
全然殴っても殴ってもしないやんっていう。
うん。あったっすね。うわ、火炎、しかもそう、あれ、火炎放射？その放射火炎、
うん、放射熱線ってなってますけど。
基本原子力でしょ多分、言うても。
そうね。
え、餌でしょムートンにとっては。
ああ、そうやな。
だから効かんかったのかな。なんかそこら辺も、なんかそういう意味ではムート天敵やないかっていうね。
ああ、まあそうじゃないですか。
うん。天敵ってことは、普通天敵ってことは、ね、何やってももう、ダメな存在を天敵って言うから、そこにゴジラはもう、なんかな、全本能かけて上がらってんのかな。
まあ、そういう意味では、劣勢で始まってんじゃないですか、ゴジラの方が、そもそも。
それが映画館の中では全くなかったじゃん。
ちょっとそれ分かんなかった、ね。
ゴジラ出てきたら勝つわぐらいの勢いでさ、しかも芹沢博士がそんな感じで言ってるからさ、超定者だとか言ってるからさ、もう、だからチグハグしてるんですよね。
あ、そうやな。そこら辺の、なんていうんやろ、対比というか、そう分かりにくいよね。
まあ、そんなかな。
でもそんなん言い出しちゃったお前、次の作品いよいよ分からなくなります。糸ですよ。
いや、多分ね、あいつ本当の最大の武器ってドクリンプンのはずなんで、糸はなんだろう、どっちかっていうと、懲らしめるっていうか、ゴジラ暴れてるよ、お前ちょっと待ってっていう時に使ってたじゃん確かモスラの糸。
物理的な拘束ですか
そうそうそう。
毒は毒で謎じゃないなんか、言ったらさ、めっちゃ殴り合いの喧嘩をしてる時にさ、
うん、
突然、おいおいとかなって。
そう。
から出られ始めるわけ
です。だから嫌いなんですよ、もう、ほんと、モスラ。ドクリップってお前正義の味方の技じゃねえし、みたいなさ、そういうのも含めて。
やっぱ必殺技はもう一番最後だけですよ、基本は。
まあ、ほんとそうよね。
ウルトラマンにしてもそうですしね。
だから火炎放射の一発で決めてほしかったなぁ、とは思った。すごい最初
に。でもね、あそこはやっぱりね、絵的にね、いるんすよ、
やっぱそう。
ビュービュービュって光って、ビャって
出す。いや、そう。それは、いや、だからそれを、一番最後の、最後か、もしくは、一匹目尻尾じゃなくてさ、一匹目のあいつの時。あ、でも最後に持ってきたかったのか。
あの、体内に、うん、体内に。あれ、だって、あのえげつない攻撃が確かにすごいかっこよかったよ、あの、
体内の。あ、かっこよかったね、あれ。おー、こうや、そうか、機関からこうやったんかとは思ったから、確かにね、あそこでこう、スッとはするけどね。なるほど、みたいな。やっぱ詰め込みすぎだな、基本的に。
いや、だからそこはね、もう散々いろんなことを突っ込んでますけど、これはあくまで楽しんだみたいな突っ込みであるという前提の上なんですけど、
そうですよ。
そこはね、はい、気にしちゃダメなんですよ。
そうですね。そうですね。
もう、見た目だけで楽しむっていうのはまず大前提になった上で、
うん、
あとはもう、なんかそっとこう、蓋をするというか、
うん、
そっと。
なるほどね。はいはい、確かに。僕一番好きだったの冒頭の始まりかもしんないね。あの記録映像混じりのところの表現からの実はゴジラがいてっていうのもちょいちょい入れてたじゃないですか。うん、あの背びれ3本が水をかき分けてたとことか。うん、あの表現をすっごいワクワクしたっすね。久々になんか映画見てて。なんだろう。なんか、本当の世界から空想の世界に引き込まれる感じみたいなとこ。うん、で、こう普段こういう風に世界で発表されてるのは実はここでしたかんっていうのはすごいワクワクしたっすね、最初見てた時。はい、そんなとこですかね。
そんなもんかな。
言いたいこと言いましたかね。
あ、
一
個だけあるわ。
ありましたか。はい、
主人公とお父さんが、
はいはい、
その廃棄された町に忍び込むんじゃないですか。
うんうんうん。
そのムートが起こした原発事故があってから、まあ、何年後かなわけなんですけど、
うんうん、
すげえジャングルみたいになってるじゃないですか。
なってたね。
もう、ツタがブワーって絡まって、みたいな。
なってた、なってた。
で、それに対してのツッコミをしてる人がいて、そんな数年でそこまでジャングルにならへんやろ、みたいな。
ほう。
ことを言ってた人がいて、確かに言われてみたらそうかなと。あくまで、その、廃棄された街でしかないから。
15年でしたっけ？
別に、その、大戦争が起こってメタメタになったわけでもないから、そんなボロボロならへんし、
うん、
植物の成長速度もそんなないやかなーって僕思ってたんですけど、
うん、
家の近所の雑草の伸びがすげえ早くて、なんかね、いつも僕会社行くの、駅までちょっとチャリンコ乗って行ってるんですけど、
はいはいはい。はい、
もう脇から走ってる 歩道の脇から雑草がバーって生えとるんですけどね。
はいはい。
何ヶ月に一回か、おそらく空の人が駆除というか雑草借りに来よるんですけど、
はいはい。
なぜか今年は、予算の関係上かなんか知らんけど、来ないんですよ。これもう、ボーボーに生えてきてて、もう通れなくなるぐらいまでワッサーってなってるんですよ。1年も経ってないのに。確かに、あれぐらいの年数過ぎれば、うん、街もジャングルになるなっていうのを思ったってことを、最後にちょっと言っておきたい。
ははは
あれぐらいジャングルなるよっていうのは言っておきたいですね。
あの雑草舐めたらいかんすよ。
舐めたらいけないです。
あのね、
植物だいぶ強いですよ。
打足やけど、ほんと打足。うちの近所も、あの、ある一区画が丸ごとドーンって開いて、マンション建設予定地になってるんですけど、そこが、この間、パッと通りかかったら、あれここいつから空き地やったっていうぐらい雑草茂ってて、それが、俺の腰の高さより高いの雑草が。3ヶ月も経ってないんで、そこをさら地にしてから。さら地ってもともとその前に建物があったから、本当に、なんていうかな、土の部分って要は、限られてるっていうか、もともとね、栄養がいっぱいあった土地じゃないと思うのに、うん、それでこれみたいなぐらいで、ね、わっさーって生えてて、入られへんやん、人みたいな。いや、舐めたらか
んと思う。いや、まあ、植物で一番舐めちゃいけないですよ。まあ、そんな感じかな。一番言いたかったことは。
全然関係ない。
うん。はい。そんな感じです。
はい。
まあ、そんな感じでね。大した話をせずともこんな時間になってしまいましたけど。
本当ですわ。
今回はここまでということで。
はい。
お送りしたのは沢田信也と。
中野でした。
それでは、皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。